松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはアチーブメント HR ソリューションズ組織変革コンサルティング部の統括マネージャー小山武史さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、もうなんかもう4週目なんだってぐらい
です、は
い、
本当ですね。
集中して聞いてます。いやいや、話が上手なので。
ぜひ小山さん、先週の話の続き私からいいですか。
あ、はい。
あの、それだけ大変な出来事にこう遭遇した時、まあ、すぐ抜け出せたわけじゃないと思うんですよ、
はい、
でそんな時にこう心を支えた言葉だったり書籍だったり、何かそういうものをあったんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺ぜひ聞かせてもらえたらと思うんですけど。
そうですね、まあ、振り返ってみるともいろいろあるんですけれども、うん、私の中で一番大きいなって思ってるのは、はい、実はその入社をして一番最初の上司が、はい、あの渚さんっていうですね、あ、はい、あの上司でございまして、うん、
女性ですか。
あ、女性で、はい、リーダーをしているんですけれども、うん、その上司がですね、まあ、今は本当にアチーメント株式会社ホワイトな企業なんですが、当時は非常に何ていうんですかね、長く頑張る企業でございまして、
濃いめの色だった
んですね。濃いめの、はい、色でして、朝6時45分から毎朝ですね、はい、ロールプレイングに付き合ってくれた上司がいまして、
毎朝
で本当に前日が遅い日も、支えてくれてですね、私のこう第二のお母さんとして、慕っているんですけれども、その上司の趣味がですね、挑戦すること、趣味は挑戦ですっていう風に。
すごい趣味ですね。
そうなんですよ。でも何かをするにしても選択肢は4つあると、は
い、
やるかするかイエスかはいですって言われる。
挑戦しかないですね。やめるもない、振り返るもない、
そうなんです。でやっぱりでも挑戦をするその価値っていうものを教えてもらって、やっぱ挑戦をすると自分の成長が得られるわけじゃないですか、うん、でやっぱり挑戦をしていかない限りは今の自分から変わることはないので、うん、チャレンジをすることは大事だよって教えてくれたんですよね。でなのでやっぱりその当時その取締役が辞めるってなった時に、目の前にタスクがたくさんあってどうしようかというふうになった時に、やっぱりこうやるかするかイエスかハイなんですよね、私の中で。なのでも私がやりますと、でそうするとやっぱり自分のできていない、やったことのない領域が広がっていくし、最終的には絶対やってよかったって言われる、なんかそう未来を作っていくんですけれども、になるだろうなって思ったのがやっぱすごく大きかったなって思いますし、やっぱりメンバーに対してこう誠実でありたいっていう、この会社に入ってよかったって言ってもらえるような上司でありたいなって思うことが、まあ、一番やっぱこう支えましたかね、自分の気持ちを。
すごい
その当時のやっぱ基礎があったから乗り越えられたってのが今の話から。
いや、間違いないですね、はい、もう今でも一緒に食事に、行かせていただいて話をしたりするんですけれども、本当に感謝してますね、
はい、今でもちなみにご趣味は変わっていらっしゃらない。
あ、今でも趣味が挑戦ですずっと言い続けていらっしゃいますね、はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。
だけどあれですね、今お話からね、いきなり30代の時にその出来事を乗り越えられたわけじゃないわけじゃないですか、やっぱりある一定の時期に追い込んだり鍛えるっていかに必要なのかって感じますよね。
いや、そうですね、もう本当にそういう経験があるってやっぱ強くなったなって思いますし、なんか小さなことではへこたれないなってすごく自信にもつながりましたね。
さまざまな経験をしてこう教育会社で勤める小山さんから、ぜひこうマネジメントに悩んでらっしゃる方もこういらっしゃると思うんですけど、その方々へキーワードとなるような何か言葉だったりあればぜひいただけたらと思うんですけど。
いや、そうですね、もう私もマネジメントをさせていただいていて、はい、私自身ももちろん今でもいろんなことを考えたり悩んだりとか、しているんですけれども、やっぱりマネジメントって人を介して仕事をする仕事だと思うんですよね、ってなった時に、一人で仕事をしている時は自分とお客様の喜びだけだと思うんですけれども、やっぱりメンバーを介して仕事をしていくと、メンバーの成長があったりとか、メンバーが嬉しいって言っていたりとかしていく、そのなんか喜びの数みたいなものが私すごく増えると思うんですよ、 よ。で、アチーメント株式会社の取締役の橋本がですね、部下を持ったら最初に読む本というですね、本を出させていただいていて、今10万部のベストセラーになっている。
すごいですよね。今どこの書店にも置かれてますもんね。
どこの書店でも今日も電車に広告に載ってましたけれども、はい、やっぱりマネジメントは楽しいっていうことを伝えていきたいっていう思いを込めてその書籍を出してるんですが、私もやっぱりマネジメントって楽しいことだと思うんですよね。もちろんその分いろんな苦労もあると思うんですけど、やっぱりその苦労の先に見出す喜びの方が、なんていうんですかね、こう登山と一緒で、登っていって辛いけれども、なんか朝日を見た時に登ってきてよかったっていう感覚ってあると思っていて、それはやっぱマネジメントをしていって、やっぱりこう技術を習得して、そしてメンバーが喜んでくれた、お客さんが喜んでくれた時にやってよかったなっていうところまでいけると楽しいんじゃないかなと思いますね。
マネジメントが楽しいってね、そういう一言だけでも全然見え方変わってきますもんね。
そうですね、
やらなきゃいけないことみたいな勝手な、こう強制的なイメージがありますけど、楽しむ。
あと一つキーワードが、多分マネジメントは技術だってさらっとおっしゃってましたけど、
はい、
そう、技術ってことは習えばできるわけですからね。
ああ、そうか。
ですよね。
そうですね。やっぱり自転車も技術いっぱい身につけると乗れるように、はい、一回身につけたらやっぱり磨けるものだと私たちは思っていまして、ただやっぱりマネジメントをやり始めると完璧にやらなきゃいけないんじゃないかとかっていう、その意識って芽生えると思うんですけれども、いかにやっぱりその完璧にやろうとしないと、見事にやろうとせずに、メンバーとともに自分もマネジメントでやっぱりこう上手くなっていこうという、やっぱりこうマネジメントやる人って、自分その時初めてやるわけですから、メンバーも新入社員が入ってきた時に仕事覚えるのと一緒で、一緒に登っていこうと、で等身大で今こういうこと悩んでるんだよねってメンバーに話しながら、俺もこれ頑張るから一緒にやっていこうなって言って、できなかったことがあったらごめんねって言って、やっぱりやっていくっていうのが私は大事なんじゃないかなと思いますし、技術として学んで、そして習慣形成するまで時間かかりますから、学び続けるということがやっぱ大事だなと思いますね。
貴重な4回でしたね、
はい、4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト税理士事務所税務部門マネージャー税理士小林慎吾さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いろいろとお話をお聞きしてきましたけれども、
はい、
はい、
業界でいかに希少性が高いことをやってらっしゃるのかってことを前回お聞きできた気がするんですけど、小林さん、そんな理解であってますか、
ね、はい、はい、おっしゃる通りですね。
実際小林さんがこうM&A 事業承継にこう関わってこられてもう何年も経ってると思うんですけど、ぜひ私たちなかなか聞く機会がないので、うまくいったケースもあれば、逆にうまくいかなかったケースもあると思うんです、
はい、
そのあたりぜひ聞かせていただけたらと思うんですけど、
やっぱり印象に残ってうまくいかなかったケースが印象に残ったので、ちょっとそこからそうですね、お話しさせていただければと思うんですけれども、相続の申告から依頼があった件でですね、もともと後継ぎも決まっていたし、株をその人に渡していくっていうのも決まっていたんですけど、はい、特にその後継者の方がまだ会社に入る前に亡くなってしまって、でどうしよう、相続申告取りしなきゃで依頼があったっていうのがありまして、これは非常に難しかったなと思います、で、何が難しかったかっていうと、税務手続きはそんなでもないですよ、もう起こってしまったことだったので、単純に相続税の申告をして、で株式会社の、株式をその後継者の方に渡すまではうまくいったんですけれども、その後継者の方まだ経営に全くタッチしてなければ、会社にも入ってないっていう状況だったので、はい、明日から代表取締役ですみたいな、役員ですみたいな話というよりもどうしますかみたいな感じになっちゃって、結果としてやっぱりなかなかその自分が先陣切って会社を引っ張っていくっていうところにいきなりはやっぱり難しかったりもして、で相続してからしばらく経ってやっぱりちょっと難しいということで、第三者に売却、株を売却することになってしまったっていう件があって、失敗というわけではないとは思っているんですけれども、その先代の思いっていうのは多分会社を継いでほしかったんだな、で、その会社を大きくしてほしかったって思いがあった ったんだろうなと推察でしかないんですけども、そう思ったりする時もあって、やっぱりそう思うとこういった承継というのはなるべく早めに対策を打っておかないと、やっぱりその思いというのは途切れちゃうなということを感じた事例がありました。
ちなみに今の話でその、あれですか、お亡くなりになられた方は遺言を書かれていてそういう意向があったって感じなんですか？
ですね、遺言ではなかったんですけれども、奥様はまだ保存命でして、その奥様が前々からもうこの子に継がせようと思ってる、というふうに、まあ、正直言うと私も聞いただけなんですけれども、話されていたということでは聞いてますね。
でもそのお子様というか息子さんになるんでしょうかね、初めはやる気だったんですか、分からないままでも頑張ってみようという前向きではあったんですか？
お子様の方もですね、自分がいつかやらなきゃっていう思いはあったんですけれども、まあ、そのタイミング経営のバトンをタッチするタイミングだったり、会社に入るタイミングがまだかなっていうタイミングだったので、まだ弱かったりもして、そこはちょっとやっぱりなかなか難しかったなと思いますね。
なんか一時的に誰かにお渡ししてまた戻してもらうとかいうパターンはあるんですか？
おっしゃる通りで、当然その間、会社の、代表取締役だけを社員の中から選んでっていうケースも非常に多いです、でその代表取締役の方にむしろ育ててもらうっていう一時的なのも多いですね、それがその時はちょっと、適任者がいなかったっていうところがあって、
いろいろあるんですね。
亡くなる先代は非常に影響力が強い方で、言い方ですよ、ワンマンというか、もう全部自分で決めて指示出してっていう方だったっていうのもあって、なかなかその右手左手っていう方がいらっしゃらなかったっていうのもありました。
あとあれですね、多分そのいらっしゃらなかったのと小林さんたちと出会ったのが遅かったってとこですね。
まあ本当手前味噌なんですけど、本当にそうで、
もう少し早く
お会いできる、早めに、相談いただけてれば、まだちょっと会社の従業員から始めてみましょうとか、その株をどういうふうに渡していくかだけじゃなくて、でどういうふうに経営をバトンタッチするかっていうところも含めてご相談いただけたんじゃないかなというふうには思ったりしました。
資産を守ることに重きがいってて経営に重きがいってなかったパターンですね。
そうですね、
なるほど、すごい。もう少しとか元気な時こそもうそれを準備をしとかなければいけませんね、
おっしゃる通りだと思います。
そう思いますね。今
考えることからでいいと思うんですね。決めなくていいのでまずは誰かに相談してみる、特に、顧問税理士であったりとか、特に事業承継が長けてる税理士事務所にまずは相談してみて、その時決めなくてもいいので、誰かに話をしてみるっていうのは非常に大事かなと思います。
あと本当誰かに話をしてプロに考えてもらうってことが大事な今の話ですよ ね、
我々は事業承継を専門にしているので、そういったところに相談していただくのが話としては早いんじゃないかなと思ったりはします。
ということで、どなたの力を借りるかが大事だということで、
ありがとうございます。4回にわたりいろいろとお話いただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました小林慎吾さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。